シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。まあ、基本毎週1回土曜日にアップしておりますけれども、今回も、パート2になりますけれども、特別講師を招いての音楽対談です。小山田総平さん、元アンディモリ、そしてアルというバンド、あとソロでも活動している小山田総平さん、ゆっくりたっぷり、対談しておりますけれども、今回はパート2です。まあ、前回はね、パート1では小山田さんが追い求める音楽どんなのとかね、これからどんな音楽作っていきたいかとかね、いろいろ聞きましたけども、さらに、今回どんな話になるんでしょうか。またちょっと、他で聞けないような話になったかなというような、そんな音楽対談です。それでは、小山田総平さんを特別講師に招いて、早速ゼミ開講の時間です。音楽仲間と出会うとか、その自分の心の中でこう、ね、もっといい歌、もっといい曲追い求めるのも含め、本当にあの旅だなと思って、うん、小山田さんは旅する人だなっていうのは皆さん分かってらっしゃると思うんですけど、
そうか、
そう、あの心の中も実際の旅もね、
うん
うん、なんかそのももその旅好きになった、その具体的にこうあちこち行く旅を好きになったきっかけとかあるんですか。はい、
それはやっぱり19歳の頃の、インド旅行ですね。
やっぱあの藤原慎也さんの影響で、
はい、メメントモリ
で、うん、インドが一番好きですよね。
そういうことですね。その、まあ、インドって言っても、まあ僕から見てもやっぱりいいとこも悪いとこもあるんですけど、まあ、とにかく刺激的で、だからまあ旅に出るっていう、ちょっと自分はそういう刺激を求めるところがあって、
はい、
なんか自分の今当たり前だと思ってる日常のあれこれをこうバンってこう壊してくれるような、なんかそういう刺激が、うんうん、まあ、インドに行った時は一番強くて、
はいはい、
今のところですね。
その実際のこう物理的な旅も含め、すごく曲聴いても思うんです、歌詞とかも思うんですけど、そのさっき言ったこう自分の日常があって、
うん、
でも歌聴いて生活感がないわけじゃないんですけど、
うん、
こうやってお話しててもね、ちょっとふわってこう少し浮いてて、
はい、浮いてますか。
なインドに行きそうなとか、その心の中のどこかに行きそうなとか、まあ、自由ってこととか、まあ、無所属な感じ
がす
ごくします
よ。あ、うん、それはちょっと自覚してるところでもありますね。
ああ、
なんかその、まあ、コミュニティその コミュニティで生きてる、はっきりとしたそういうコミュニティで生きてる人にも旅先で出会ったりするんですよね。
はいはいはい、あの
そういうある種の、まあ、村じゃないけど、
うん、
そういうのを形成して生きてる人たち、はい、と話したりすると、もう自分が属してるコミュニティって何かって考えた時に、
うん、
うん、まあ、外から見るとこういう音楽活動をやってることだったり、
はい、
まあ、そのコミュニティに属してるっていうことなんでしょうけど、
うん、
なんとなくこう自分はまあ本当に家族っていう最小 単位というか、
はい、
それ以外のどこにも属してないような気が してますね、ずっと、
うんうん、やっぱりなんかこう、まあ、逆に言うとそういう所属する、普通の人が所属しているようないろんなコミュニティとか場所とか組織とかから自由でいられてるってことですよね。
うん、そうですね、自由でいたくてというよりは、うん、まあ、自由でいたいのもあるけど、
まあ、性格的にそうなっちゃう
そうなっちゃ
そうなっちゃう。ノーウェアマンだ。
ノーウェアマン。そうですね。
なんかこう存在感ですけど、まあ、変な例えですけど、トトロとかね、そっちの存在に近い気がする。人間 と一緒にいたりもするんですけど
妖精みたいな、
いや 妖精っていう、もういやもうちょっとやっぱなんですかね、
トトロはだって、
まあ、トトロ違う なんかいい例えがないんですよね。なんだろう、こう近い歌詞と歌とか小山田さんの音楽からすごく感じるのがすごく近いし、同じだって思う部分もありつつ、一緒の場所、僕と一緒の場所にはいないんだなこの人は。
そうですか、
うん、すごくこう、うんうん、距離感が面白いんですよ。ちょっと地面から浮いてるんですかね、
うん、浮いてるんですかね
僕のこの立ってる地面からちょっと浮いてますっていう言いたくなる、なんですかね、
うん、
僕でも自分もそういう感覚になる時はあるんですよ。
はいはいはいはい、
あの生活とか文明とか人間のこうビジネスとかの世界にこう立ってるわけですけど、
うんうんうん、
で上には空があって自然があって、
はい
ね、山があって宇宙があって大地があってみたいな、そのまあ多分人はその間のどこかにこう行ったり来たりするのかなって思ってて、それがすごく小山さんの曲といろんなとこにこう行ったり来たりしてて、なんですかね、そのちょっとふわって浮く感じっていうのが僕にとってはもう音楽そのものですね。もう小山田さんの曲もそうだし、アンディモリー最初に聴いた時もそうだし、ビートルズ最初に聴いた時もそうだし、まあ自分が大好きな音楽最初に聴いてこうグワッガッってなった時のこう言葉にできない、客観的に言葉にできないんですけど、なんかこう、うん、わ ちょっと連れていかれて、ちょっと上に行ったり、ちょっとその普段の生活じゃない何かが、
はい、
まあ、マジックがなんかあるって思う時って、
そのだから音楽に魅せられた時からそのふわっとしたのが始まっちゃったのかもしれないですよね。持ってかれて、
僕リスナーとしてすごくそれを感じるんですよね。だから一回どころじゃないけど何回かそういうのがあると、もうやっぱそういう音楽が聴きたいなって思います。
すごいやっぱ音楽に魅せられてその世界にいる時って、まあ何ですか、妄想的ですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、頭の中でそれが鳴ってて、うん、一人でいい感じになってるっていうのは
まあ分かりやすいので言うと、ヘッドホンイヤホンして大好きな音楽聴いてる人が電車内とかですごいニヤニヤしてたりとか、
ね、そうですね、
楽しそうにしてたりとか、あれはいい光景ですよ、うん、なんかあ音楽のマジックにやられてんなっていう、
うんうんうん、
ありますね。
そこがまあ音楽との距離感っていうのが人それぞれなんだけど、
ええ、
まあ、がっつり行く人はまあ浮いてしまうかなと思いますね、うん、あまりにもがっつりと、
ね、
はい、入っちゃうと
行き過ぎて戻ってこれないがまずいですからね。
あ、それはまずいです、
ね、うん、もう全然周りの家族とか、
うん、
ね、友達とかもう全然顧みなくなっちゃったりすると、
はい、
もう普通に人間として生活できない
できないし、うん、まあ、それは結局自分も苦しむことになります
ね。なりますよね、まあ、やっぱその感じ音楽からやっぱ伝わる通りです。山田さんの頭の中心の中って、うん、なのであの今聴いてる小山田宗平ファンの方は安心して曲に入り込んで、これが小山田宗平さんだと思っていただければいいんじゃないかなっていう今気がしましたけど、今その音楽聴いて見せられてっていう話出ましたけど、すごいこう身近な話っていうか、音楽今もいっぱい聴きます？
うん、そうですね、まあ、特にそのこの 2,3 年は制作してたから結構自分 の、はい、あの音源をその制作途中の音源をずっと聞いてたって感じなんですけどね。
他のものはあまり、うん、聞かずに、
ね、あのおとぼけビーバーが最近は好きでしたね、は
い、あらいいですね
聞きました
いやおとぼけビーバーは何でしょうね、はい、うん、久しぶりにあんなにこう破裂してる、
う
ん、まあ、今男女っていう言い方もあれですけど破裂してる女性、
うん、
なんか眩しいぐらいですよね、
うん、眩しいですね、
眩しいですよね
、うん、かっこいいなと思って、
ね、ほんでバンド名おとぼけビーバーですからね。
おとぼけビーバー、
おとぼけビーバーと思って聞いたら大変ですよ、
うん、
まあ、実際ビーバーはあれだけ木をかじってダムを作るんですごいですけど、うん、そんなことじゃないそういうことじゃないですね、
うんうんうん、
おとぼけビーバーですか、ね、あの
普段どういう時に聞くんですか？あのスマホとかで聞いてるんですか？
スマホであのサブスク登録してます
ので。あ、普通に、
うん、普通に
普通にサブスクでなんかこうおすすめとか聞いたりとか、
うん、おすすめ、あ、うん、そういう聞き方はあんまりしないかな。なんかきっかけが、
はいはい、
最近はやっぱ直に会った人とかから、おとぼけビーバーもあの楽屋でちょっとすれ違った時に挨拶していただいて、
はいはいはい、
それでな、これなん、どんな音楽やってるのかちょっと想像つかないですねっていう話をしたら、はいはい、いや意外と色物じゃないんですっていう。
いやいや最初が色物前提みたいに自分で言う
の、あの衣装のまま、
ああそっかそっか、衣装のままあの感じで、
そう
かそうか、
そうですかっていう話をして、それであの聞いてみたらかっこよかったんですけど、
ね、なるほど。だね、あのフェスとかのライブがまたすごいです。あ、それで思いましたけど、あのありがとうございます。僕 の、 あのクロス FM でやってる番組、
うん、
たまたま聞いてくださって、
あ、そうだ、
レモンツイングス僕ね、うんうんうん、紹介して最近のお気に入りでオンエアしてたらそれたまたま聞いてくれてて、
そうでしたね。そう、
あれレモンツイングスもいいですね。
いいですね。レモンツイングス、
レモンツイングスもなかなかの変態ですよね、
うん、
あの人たちも多分近いものがあるんじゃないかな、
うん、
なんか練りに練って、しかもね兄弟2人だけでほぼ、ね、
うん、
作っちゃって、
展開が予想できない
ですね、
ものがやっぱ聞いていて楽しいですよね。
あ、そうか、うん、ちょっとさっきの話とまた別ですけど、そのスタンドバイミーとか、
うん、
イマイライフとかの聞き方とは違いますね、展開が楽しみは。
確かにそうですね、
僕も両方好きですね。
ビートルズで言うと、まあ、あのハピネス・イズ・ザ・ウォーム・ガンとか、あ、
展開がわけわかんないですね。
ああいうのは、好きですね。
あ、
アデイ・イン・ザ・ライフとか、
ああ、いいですね、
うん、
好きですね僕もね。そういうなんか考えすぐビートルズ例えになるっていうね。この2人は何でしょうね、やっぱ、まあ、基本にあるわけですけど、レモンツイングスも、まあ、もちろんビートルズからのものとかね、
うん、
ビーチボーイズからのもの
とか、
あ、クイーンとかね、そういうなんかこうシンフォニックロックみたいなのとかもありつつ、一番新しいアルバムがすごくね、
うんうんうん、
一番キャッチー、全曲シングルカットみたいなですね、今2023年、去年出たポップなアルバムの中で一番それを思ったんですけど、レモンツイグスのプロモーションになってきましたけど大丈夫ですかこれ。マネージャーがマネージャーさんがね、大丈夫大丈夫っつってね、レモンツイグスは、まあ、聞いてほしいですね、まあ、あの小山田さんファンの方にもね、うん、だからそういうのも、あ、洋楽とかはあれですか、ニュースとかなんか人から勧められたりとか、
うん、ラジオで聞いて、ああの新譜出したんだとか、
あ、嬉しいな、
そういう、うん、ありますね。
ラジオパーソナリティ的にはその言葉は嬉しいですね。あの嬉しかったのでもう一回言っていただいていいですか。
いや、あの本当このなんていうか、3年前に免許を取って、
はい、
で車に乗るようになってから、また中学以来のこの自分の中でラジオブームというか、
あー、
ブームというよりは、
はいはい、
その生活の中でこうかかってくるんで、うん、はっと、ああ、その新譜出したんだとか、このバンド新譜出したんだとか、うん、そういうことで発見して聞いたりとかしますよね、
うんうん、
まあ、その、まあ、季節ごとにね、またあのハッピークリスマスをね、クリスマスの時期はジョン・ヨーコのハッピークリスマスとか、
はい、
聞いて、ああ、すごくいい曲だなとか、こう改めて思ったりっていうのは、うんうんうん、はい、
ですよ
ね。まあ、もともとラジオっ子なんです、ごく、
はい、
クロス FM を小学生の時から聞いてたんで。
そうですか、うん、
はい、
飯塚時代に、
飯塚時代から
、そうですね、ありがとうございます。ということで、もなんかあのまだまだ話は続きそうだったんですけど、ものすごい時間
あ、
すいません、あのまたそのうち 機会があれば、
はい、あ、ぜひぜひ
ポッドキャストでちょっと対談させていただきたいと思いますが、今日は本当に、新しいアルバム、セカンドソロアルバム時をかけるメロディーが1月17日リリースということで、
はい、
まあ、そこの話からの、まあ、とにかくあれですね、今回自信作というか今の時点でもう、うん、さっきの話で言うともう納得いくまでやり直すとかやり直して、
いや、ここまで妥協なくやったのは今までなかったんですよ。ああ本当に
それを言い切れる
言い切れる、
あ、じゃあ
そういう意味では、うん、あの一番満足してる作品ですね。
わかりました、
はい、
聞いていただきたいと思いますし、
ぜひ聞いてほしいと思います。
あと、まあ、ライブツアーも発表されてて、ツアーの、ね、日程発表されてます、福岡以外で聞いてる方には申し訳ないですが、今僕は福岡で、このシーパーゼミナルやってるんで、福岡を言っとくと5月18日、
はい、
ドラムロゴス土曜日です。なので楽しみにしてます。
よろしくお願いします、
はい、
あ、来ていただけるんですね。そしたら
いや、もう開けますよ。
ありがとうございます。
当たり前じゃないですか、ということで、まあ、いっぱいいろいろほじりして、聞きましたけども、
はい、
あの聞いてる人に今までこう聞いたことなかった話が少しでもね、出てたら、うんうんうん、嬉しいなと思います、
はい
はい、これからもあの旅を続ける音楽アーティストであり続けてください。
ありがとうございます。頑張ります、
はい、小山田さんの音楽大好きなので聴き続けたいです。
ありがとうございます、
はい、さていかがだったでしょうか。小山田宗平さんとの音楽対談だったんですけれども、ぜひあのご意見ご感想などありましたらお寄せください、意見感想、私のホームページ、公式ホームページシーバユーで検索するとすぐ出てきます。公式ホームページの問い合わせフォームに E メールでお寄せいただいてもいいですし、あとあの SNS、X、インスタなどやっておりますので、そちらの方にメッセージ飛ばしていただいても結構です、またこんな感じで、アーティストミュージシャンを招いての特別講師に招いての音楽対談、機会があればねどんどんやっていきたいと思います。それではシーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。